どうもおはようございます。マイクです。今朝も全カストお付き合いありがとうございます。今日は2026年6月15日月曜日の朝7時でございます。この時間は技術情報プラットフォーム全から今日のトレンド記事をピックアップしてご紹介していきます。通勤通学のお供にゆるっと聞いていってください。今日は全の注目記事を全部で5本ご紹介していきます。どれも現場感のある話ばかりなので、あ、これ自分にも刺さるなというポイントがきっとあると思います。では早速1本目からいきましょう。今日は1本目、 Next.js の記事です。タイトルは半年で Next.js アプリを10本作って見えた設計の判断基準、Next.js15 を作るガイドライン解説、10本の実践アプリ。これね、 Next.js をどう設計するかでモヤモヤしてる人にかなり聞く内容になっています。著者の方がアップルラウターで Next.js アプリを半年で10本作って、その中からうまくいった設計の方を抽出しているんですね。テーマも実務度直球で、サーバーアクションズ、認証、セキュリティ、 IDOR 対策、ロギング、レート制限、パフォーマンス、アクセシビリティと、普段後でやろうと後回しにされがちなところまでがっつり整理してくれています。面白いのがアクションリザルトというディスクリミネイテッドユニオン型で、成功と失敗を必ず型で表現しようという考え方。これに認証やバリデーション、レート制限を公開関数で合成していくことで、あ、ここ認証漏れてたみたいなのをそもそも構造的に起こりにくくする設計を推奨しています。セキュリティの話もかなり実践的で、ミドルウェア、サーバーアクションズ、DB 制約といわゆる多層防御を前提に、 IDO は認証と認可の混同から起きるよとか、 CSP のノアンスや CSRF は最初から設計に組み込もうといった現場での落とし穴をちゃんと拾ってくれています。この記事全体で言っていることを一言でまとめると、セキュリティとか観測性とかアクセシビリティとか全部後付けじゃなくて最初から設計に入れようというメッセージなんですよね。 Next.js を本気で使っていきたい方にはかなり濃いガイドラインになっていると思います。続いて2本目、タイトルは重量性になった GitHub コパイロットの代わりに OpenCodeGo をコパイロットチャットのカスタムプロバイダーとして使う。ついに来ましたね、コパイロット重量性問題。これでちょっと怖くて気軽に回せないという方多いと思います。この記事ではその受け皿として月額10ドル定額で使える OpenCodeGo を VS Code のコパイロットチャットからそのまま使う方法が紹介されています。ポイントは VS Code に追加されたカスタムエンドポイント機能。これを使ってコピロットチャットの裏側のモデルを GitHub コピロットの公式モデルじゃなくて OpenCodeGo のエンドポイントに差し替えちゃうという発想です。設定画面からカスタムエンドポイントを追加して OpenCodeGo の URL と API キーをポンと入れてあげるだけで、コピロットチャットの UI はそのまま裏側のモデルだけ切り替えられる。さらに記事の中では DeepSeek V4 Pro Flash、 Kimi K2.6、 GLM V1、 Qwen 3.7K といった複数モデルをまとめて登録できる JSON 設定例も載っています。 API タイプのキーを削除すると1グループでまとまって動くよなんて細かいハマりポイントもフォローされていて、とりあえずコピペして試すところまでいけそうな内容です。最後はOpenCodeGo の管理画面で VS Code 用の API キーを発行更新して、コピロット側の不要なモデルは非表示にしつつ、よく使う OpenCode 側のモデルをピン止めしておくと日々の開発がかなり快適になるよという締め。コピロットの UI は好きなんだけど料金がという人にかなり現実的な選択肢になりそうです。3本目いきましょう。タイトルは Fable 5停止をきっかけに Ubuntu で Gemma Forn E2B を動かした記録。これはクラウドの LLLM サービス、いつ止まるかわからないよねという不安にちゃんと向き合った記事です。著者の方はクロード Fable 5が突然使えなくなったことをきっかけに、最低限の作業を継続できる避難先としてローカルの LLM 環境を用意しようと考えます。そこで Smoladay、 Ubuntu 22.04 と GTX Inuk 5U、 V ラムヒョーギーバイというそこまで強くないマシン上でオーラーマ経由で動かすジェマフォー E2B。 目的が最高性能ではなく、テイ、クラウドが落ちても作業が続けられることなので、モデルも軽めでオラーマからすぐ使えるジェマフォーダ ETB を選択しています。インストール手順もシンプルで、ワンライナーでオラマを入れて、そのままコマンド一発でモデルを取得実行。これだけで日本語でも結構自然に対話できたよという報告が書かれています。 VRAM のサイズに応じて E4B とか 12B、26B、C、31B など他のサイズのモデルも試せるし、ローカルホスト1434の API 経由でスクリプトから叩けるので、ちょっとした自動化にも組み込める。いらなくなったモデルはオーラマ RM で削除して整理と。まずは CLI で使ってみて、使いどころが見えたら API 連携していこうという現実的なスタンスも印象的です。クラウドの AI にどっぷりな方ほど、あ、自分も避難先作っとこうかなと思わされる内容でした。では4本目、タイトルは JavaScript のクラス離れの歴史をたどる話。これはちょっと歴史のお勉強系なんですが、今の React やフロントエンドをやっている人ほど読むと、そうそうそうだったとあざくやつです。もともと JavaScript はプロトタイプベースのオブジェクト指向言語で、そこに ES2015 でクラス構文が入ってきて、一気にクラスで書くのが正義みたいな空気が広がりました。 React も最初はクラスコンポーネント全盛で、 TypeScript もクラス中心の技法がどんどん広がっていきます。ただその中でロジックをどう再利用するかという問題を解くために、ミクシングから始まり HOC、レンダープロップといろんなパターンが乱立していくんですね。さらにプロップスのバケツリレーを解消するためにコンテクスト API も入ってきて、なんか構造がどんどん複雑になってないっていう状態に。そこで2019年に Hooks が登場して、関数コンポーネントとカスタム Hooks で状態とライフサイクルを扱えるようになります。これでロジック共有はかなりすっきりした一方で、 Hooks のルールという新しい制約も生まれました。今では関数プラス Hooks が主役で、 RSC や Signals 系などインスタンス保持にあまり依存しない設計がどんどん出てきている。この記事が面白いのは、クラスそのものが悪いとは言っていないところです。大量インスタンスが必要なケースとか、特定のパフォーマンス要件ではクラスは今でも有力な選択肢。一方で一般的なウェブアプリでは継承よりコンポジションを重視する流れの中で、アプリケーションレベルではクラスの存在感が薄れていると丁寧に整理しています。言語仕様としてのクラスの進化と React 界隈でのクラス離れは分けて考えようねというのが結論でした。最後5本目いきましょう。タイトルは GitHub コピロと難民、 Cruel Code、 Google AI Studio、 そして Codex へ。こちらもコピロとの料金改定に振り回されたエンジニアの放浪記のような記事です。GitHub コパイロットプロのプラン変更でポイント消費が一気に増えてしまい、前みたいに気軽に使えないぞという状態になったところから、 Cloud Code、 Google AI Studio の Gemini、 そして Codex を渡り歩いていきます。 Cloud Code は CLI 主体のいわゆるフルバイブ寄りで、コンテキストの指定や修正確認が自分のスタイルとはちょっと合わなかったと。Gemini は VS Code から無料で使えるのは魅力なんですが、レート制限が厳しすぎて実務ではちょっとしんどい。さらに Claude や Gemini の重量課金は、これ使ったらいくらになるんだろうというコスト意識が常につきまとって、気軽に行動を捨てられないという心理的なストレスも大きかったそうです。そんな中で最終的に旧コピロットっぽいセミバイブコーディング体験に一番近かったのが、チャット GPT プラス経由で使うコーデックスだったという話。エディタからのコンテキスト指定がしやすくて応答も早い、まさに隣で一緒にコードを書いてくれる感覚がぬみがったと書かれています。この記事が指摘しているのは、 AI コーディングはモデルの性能だけじゃなくて、VS コードのドラッグアンドドロップとか、コンテキストをどう渡せるかといった周辺の体験がものすごく重要だよねという点です。エージェント時代になればなるほど、この体験設計の差が ツールの有用性を決めていくんじゃないかというのが筆者の結論でした。というわけで、今日は Zen のトレンド記事を5本ご紹介しました。振り返ると、Next.js アプリ10本から見えてきた設計の判断基準の話、コピロット、重量性の代わりに OpenCode Go を VS Code から使う方法、クラウド停止に備えて Ubuntu 上で Gemma4E2B を動かしたローカル LLM 環境の記録、JavaScript と React 界隈でのクラス離れの歴史、そしてコピロット難民が Claude、Gemini、Codex を渡り歩いた体験談、この5つでした。気になる記事があった方は、詳しい内容は番組のショーノートにまとめてありますので、ぜひそちらから元の記事もチェックしてみてください。Zencast では番組の感想や、こんなテーマ取り上げてほしいといったリクエストもお待ちしています。あなたの開発現場でのモヤモヤや気づきなんかもぜひ教えてください。それでは、今朝はこの辺で。お相手はマイクでした。次回の Zencast でまたお会いしましょう。いってらっしゃい。